カリフォルニア在住の映画評論家町山智博さんに海外の映画やカルチャーを語っていただくアメリカ流れ物のコーナーです。町山さん。
はい、町山です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。先週はニューハンプシャーの、での大統領選挙の取材お疲れ様でした。そして町山さんにご紹介いただきました哀れなる者たち、早速、私石山もデカミちゃんも見てまいりました。こちらの作品は自ら命を絶ったベラという女性がある天才外科医によってで蘇生され、女性として成長する姿を描いた作品でしたが、本当にこう衣装も美術も素晴らしいですし、どこからこの感想を言っていいんだろうっていうのを迷っちゃうぐらい私は良かったです。
私も大好きな作品でした。
はい、で、熱烈ジャンプっていう言葉が、
そう
出て、翻訳版だと、その、なんだろうな、性交渉のことを熱烈ジャンプってこう、
ベラがね、まだこう、性交渉というものが何かを理解しきれてない、なんか快楽が得られる、ちょっと しちゃいけないことかもしんない、わかんないみたいなのが、翻訳だと熱烈ジャンプって出てました。
これ、現代とか、その英語版だと、
普通の英語だったと思いますけど、
そうなんですか。
本当ですか。
脳が子供なんですよね、その時に ね、
ね、
ベラちゃんのね、はい、だ子供なのにセックスの喜びを覚えちゃうっていうね、話ですけど、はい、
でなんかそのベラちゃんがどんどん成長していく過程を見ている中で、はい、私自身もこういうことあったな、多かれ少なかれ、あったなっていうことをこう思い出して、私はベラの成長曲線でいうと何号目まで今来てるのかなっていうのを考えながら見ました。
どの辺ですか。
そうですね。
結果どの辺だったんだろう。
ちょっとこう、どの辺っていうのは今何号目
かなってことかな。
そう。
そうですね。まあ、はちゃめちゃなその前半のところを抜け、自我が芽生えて、ただ、そうですね。
何を山頂とするかもあるもんね。
今私は多分船に乗って、で、いろんなこう価値観を持つ人と出会い、哲学とか議論の面白さを理解するところまで来て、で、その、印象的だったのがアレクサンドリアっていうショーで、主人公のベラちゃんが、貧富の差っていうものを初めて知るシーンがあって、で、あそこって、そのベラは高いところから、その引きの絵で、お金がなくてひどい目にあっている、状況の人たちを見るじゃないですか。あの引きの感じが、なんか SNS 的だなというふうに私は感じました。見た後に。
なるほどね、あのね、ヨーロッパってね、昔なんですけど、貴族の人たちって、要するに、もう貧しさとか全然知らないじゃないですか。だから、そのまま領主になると非常に危険だから、その、領主になる前に、つまり青春時代に、ただの人としてその、外国を旅するというなんていうか決まりがあったんですよ。
修行みたいな期間が。
そう、日本も企業なんかでトップのお坊ちゃんは対立企業で下っ端から働かされるっていうその伝統があるんですけど、ヨーロッパにはグランツアーって言ってですね、貴族は必ずただの人としてなんていうか、いろんなものを見て貧しさとかそういったものを経験するっていう義務みたいなものがあるんですよね。で、ベラは多分それをしたんですよ。
なるほど。それの、比喩的なワンシーンだったってことなんですね。
そうですね。デカミさんはどうでした？
いや、私も本当にこの作品刺さりまくりまして、女性の自由が性一辺倒なのかってことに関しては、いろいろ思う部分はもちろんあったんですけど、特にダンスシーン、やっぱり忘れちゃった、連れ出してくれたスケベ親父とのダンスシーン中に途中で。
マーク・ラファローですね。
はい。ベラが自由に踊り出したら、男性も一緒に踊り出す。で、そこでちょっとこう、奔放なので、ベラが、自分の思った通りに踊ってくれないみたいなのがあるじゃないですか。なんか自由に生きててほしい、なんか歌い踊る、奔放な女が好きなくせに、思ったように踊ってほしい、目の届く範囲で自由にいてほしいっていうのが、 めっちゃムカつきましたね。身に覚えがありすぎて。じゃあ、ね、自由でしてていいとか言うなよ、みたいな。ね、
お前の言う自由ってなんだよ
なんか妙な。ダンスはほら、男性がリードするものだから。
う
ん、
そうそう。
ね。
その感じとかも
勝手にいろんな踊りするから怒っちゃうんですよね。
そう、あれもなんかすごいいろんな皮肉とか意味を込めたシーンだなと思いましたし、うん、あの、ね、私はこうラストシーンで哀れなる者たちっていう、はい、あのまあ、日本のタイトル、
うん、
あの、はいはい、すごく全てが回収されていった感じがして、うん、見ててめちゃめちゃ気持ちよかったです。
そうですね。
はい、
あの、これ、あれです。なんていうか、スカッとした終わり方で終わるというのがね。
そう、スカッともしたし、はい、なんか、ベラが哀れじゃないかと言ったら、そうじゃないというか、なんかこう、いろいろこう、
うん、
なんか反省もしながら見たし、
うん、
あの、なんか身に覚えがあるなもあったし、
うん、
なんか大好きな映画の一つになりました。
うん、そうですね。あ、ネタバレになるとあれなんですけど、
そうなんですよ。
まあ、最後のところは、うん、あの世界以外の外の世界全部は、やっぱりまた、なんていうか、不敬主義の、
うん、
あの、不敬主義のですね、男性主義の世界がまだ続いてるんですよね。
は、う、い、
ん。だから、バービーの、バービーランドと同じなんですよね、ラストはね。
はいはいはい。
そう。だからその辺はね、また皮肉が効いてるなと思いましたね。
ね、見てほしい。はい、いや、ちょっともうまだまだたくさん感想出てくるところなんですが、うん、今日もちょっと、はい、一本映画をご紹介いただきたいと思います。
うん、はい、今日ご紹介する映画、カラーパープルという映画もちょっとね、哀れなる者たちにちょっと似たところがある話です。はい。
コネクト。
コネクト。
はい。
かっこいい。
これ最初は
かっこいい、
ワークソングというアメリカの黒人の奴隷が働く時の歌なんですよ、最初のとこ。で、途中からゴスペルのもうダンサブルなところに突入していくんですけど、
はい。
はい、これミュージカル映画ですね。うん、はい、カラーパープルというのは1982年にアリス・ウォーカーという黒人の女性作家が書いた小説で、その、まあ、20世紀前半の、アメリカの南部の黒人の歴史をもう女性の視点から描いた名作なんですけど、
うんうん、
これは1985年にスティーブン・スピルバーグが映画化して、そのまま名作なんですが、
はい、
でその後2005年に今聴いてる曲のような感じでブロードウェイでミュージカル化されて、
うん、
それが大ヒットして、で今回映画として公開されるのはそのミュージカルの映画版なんですね、
うん、
はい、ただね、これ曲聴いてても分かる通り、
はい、
あのスピルバーグよりも楽しいです。
ハッピーな感じですね、すごい。
そうなんです。ものすごいパワフルで、ものすごいエンターテインメントになってます。はい。まあ、話は強烈なんですけれども、
はい、
音楽のね、楽しさがもう全部それをね、凌駕する、あの、傑作になってますね。はい。舞台はね、1909年ぐらいの、はい、アメリカの南部のジョージア州で、
うん、
で、奴隷制度は1865年に終わるんですけども、それから40年経ってもやっぱり黒人たちはまだ貧乏なんですね。
うん、
で、その悲惨な黒人の中でも最も悲惨なのが女性たちで、
うん、
で、もう男たちにものすごい虐待されて、もう本当奴隷以下の、扱いを受けてるんですけど、
うん、
で、主人公は黒人の少女、セリーという14歳の女の子なんですね。
はい、
で、父親に侵されて2回も子供を産まされてるんですよ、すでに。で、しかも生まれた赤ん坊はどっかに売られちゃってるんですよ。で、まあそういうどん底のどん底から始まって、うん、で、その、しかもですね、その彼女を守ってくれるはずのお母さんすでに死んでいて、で、唯一妹のネッティちゃんという妹だけがその彼女を助けてくれるんですけど、主人公のセリーを。
はい、
このネッティも、まあ、どっかに、まあ、行かざるを得なくなっちゃう。はっきり言うと、父親に侵されそうになるからですけど、逃げ出しちゃうんですね。
うん、
はい。で、一人っきりになっちゃうんですよ。
うん、
で、この、まあ、主人公セリーのところにね、アルバートという男が来てですね、
うんうん、
嫁が欲しいんで、売ってくれって言われて、父親に売られちゃうんですよ。
ほ
うん。
このアルバートっていうおっさんにね。
うんうん、
で、ところが、そのアルバートってのは、まあ、ひどい男で、うん、この、セリーにこう言うんですよ、最初に。お前は黒人で、貧乏で、女で、学もないと。しかも顔も不細工だと。お前には何もないんだと。お前には何もできないんだって言うんですよ。もう完全にゼロだと言われるんですね。で、もう毎日毎日、その、夫であるアルバートから殴られながら、 こう黙って家事をして、うん、でアルバートの連れ子3人を育てて、うん、だからまあセックス付きの、まあ、奴隷として扱われるんですよ、うん、でもう愛もないし、うん、希望も救いもない毎日がずっと続くんですね、うん、でまあ今かかってる曲がまあ本当にワークソングっていう黒人たちがその、きつい労働をしながら歌う歌なんですけども、うん、はい、でところがですね、そこからですね、セリーは次々とね、自分よりも世代が若い女性たちに出会っていって、うん、彼女たちの自由さによって少しずつ解放されていくっていう物語なんですよ、うん、はい、でだからね、最初は本当にどん底のどん底ですよ、うん、話は。でもね、どんどんどんどん上がっていくというね、ものすごい高揚感のある映画ですね、うん、はい、で、このミュージカル版はブロードウェイで作られたんで、今回ブロードウェイでミュージカルエニノという人で、この人もね、ものすごい貧乏のどん底から、アメリカンアイドルっていう番組があるんですけど、はい、勝ち抜きでスターになるやつね、
うんうんうん、はい、
それでスターになった人で、本当にまあどん底からスターへの道をたどって、その自伝小説まで映画化されるというね、人が、主役を演じてて、まあぴったりなんですけどね、はい、であとね、その妹はハリベイリーというディズニーの、はい、リトルマーメイドの実写版のヒロインを演じた子ですね。
めっちゃ話題になりましたよね、
はい、そうなんです、うん、黒人に人魚姫やらせていいのかみたいなね、
うんうんうん、
話になったんですけど、彼女が妹役 で、うん、であとソフィアというね女性が出てくるんですけど途中から、
はい、
でこの人がダニエル・ブルックスさんという人が舞台版も演じてて、こっちでも演じてて、この人すごい演技なんで、今回アカデミー賞の、うん、助演女優賞候補になってますね。はい、このね、ソフィアって人がすごい人でね、
うん、
彼女の主人公セリーが、まあ、10年ぐらい子育てをして、うん、で連れ子の、一人がですね結婚するその嫁さんなんですよ、
うんうん、
だから自分 の、 息子の嫁に当たるんですけども、
はい、
でこのソフィアという人がですね、もう絶対にその男に殴らせないっていう、
おー、
女性なんですよ、
はい、
で逆にその自分に手を出した男をもうぶん殴ると、
うんうん、
でしかもぶん殴るだけじゃなくて10倍ぐらいの力で殴って相手を気絶させるという
ですね、ノックアウトという、なんか物理的に強いパターンなんですね、
うん、腕節でなんとかする、
ね、そうなんです、塩見悦子系と言われてますね、
はい、
というね人でね、で彼女がね、まあ教えてくれるんですよ。もう男に絶対ね、うん、もう殴らせたらダメだと、
うん。
手を挙げたらそこでノーって言いなさいと。
うんうんうん、
で、その時にヘルノーって言うんですね。
うんうん、
でヘルノーっていうのは絶対嫌なことだって意味なんですよ。
うんうん、
それを言いなさいと、
うん。
ね、今流れてる歌がヘルノーですね。
うん、あ、すごい意志の感じる歌い出しだった。ネバネバネバって言ってましたからね。絶対絶対絶対って言ってましたもんね。
そうそうそう。で、ものすごい拳が効いてるんですよ。
う
わーって歌い方ですけど、はい。これで彼女がですね、もう絶対にノーって言うのよって言ってるんですよ、ソフィアが。でも、この主人公のセリーはノーって言ったことはないんですよ、人生の中で一回も。
ああ、そうか。言えない環境にいましたもんね。
言っていいとも思えなかったのかな。
そう、
うん、
そうなんですよ。ね、
これ。あ、言ってる。言ってるノーって言ってる。
ヘルノーって言いなさいと。うん、ね。
かっこいい。だ
初めてノーっていうことを知るんですよ、
うん。
彼女に会って。で、これでね、すごくわかるのは、これまあ本当に伝統的なその黒人のブルースなんですけれども、うん、このカラーパープルを見てるとね、カラーパープル今回ミュージカルにしたことで、うん、アメリカの黒人がなんでこんなにいろんな音楽を作ってきたのかがよくわかるんですよ。
へぇー。
つまりもうひどいところに置かれたからやっぱり歌が出てくるんですよね。
うーん、
だからやっぱり最初にもうすごい厳しい労働の中でワークソングが出てくるわけですけど、
うんうん、
ね、それでまあ神にそれでお祈りするからゴスポルが出てきて、
うん、
で悪い男たちがいるからブルースが生まれてきてっていう、
うんうん、
あ、ほら歌わざるを得なかったんだなと、
うんうん、
歌う必要があったから歌ってたんだと、
うんうん
う
ん、
いうことがよくわかるんですよ。
うーん、
だからね、あのロックンロールもね、前も話したと思うんですけど、もともとあの黒人の女性が作ったんですよね。ダックベリーだって言われてるんです。その前にね、実はあの先に女性が作ってて、
うんうん、
だからね、現代の音楽の形のほとんどを黒人の人が作ってるんですけど、それはね、作らざるを得なかったんだなと、
うん、
歌わざるを得なかったんだなというのはね、非常によくわかる映画ですね。はい。まあ元はミュージカルじゃないのに、ミュージカルにすることでそういうアメリカの黒人音楽の歴史までわかるようになってると、
うん、
はい。でね、あのこのソフィアによって初めてノーということを知ったその、セリーがその人あともう一人の女性に会うんですけども、
はい、
それはね、なんと夫のアルバートの愛人なんですよ。はい。でこのアルバートはそのセリーを奴隷みたいに思ってるから、平気で自分の愛人を家に連れ込むんですね。
うん、
でその愛人は彼の昔の恋人で、今は結構ジャズ歌手としてレコードも出してアメリカ中ツアーしてるような大物のシンガーのシュグっていうあの女性なんですけど、
うんうん、
はい、でその時にもう時代は1920年代になってるんですよ、
うんうん、
で1920年代のアメリカはジャズエイジと呼ばれてて、
うん、
まあ、とにかくジャズが流行っただけじゃなくて、うん、あの女性たちが初めて権利を表立って主張し始めた時代なんですね。
うん、
今かかってるのは主婦の歌ですけども、うん、はい、っていうのはね、それまで女の人ってコルセットで体を締め付けられてたんですよ。
はいはい。
ところはコルセット取っちゃったんですね、1920年代の女性たちは、うん、でそれだけじゃなくてブラジャーも取っちゃったんですよ、
うん、
だからおっぱいのとこぺったんこなんです、うん、ジャズエイジの服って、
うん、
だそれどういうことかというと、女の人の体のそのなんていうか、こうボンキュッボンみたいなの、
うん、
っていうのは男の欲望であって、私たちそれ大変だから嫌だよっていう、
うん、
主張なんですよ、
うん、
ね。でそれだけじゃなくて髪の毛も切っちゃうんですよ、
うんうんうん、
短く、
はい、
ね、その髪の毛をこう一生懸命こう整えたりするっていうのは、
うん、
男のためにやってるわけじゃないですか、
うん、ね、当時はね、
当時はね、
でしょ、だから面倒くさいからボブにしちゃうんですよ、
うんうん、
ね、でその時代が1920年代で、で非常にまあセックス、ドラッグ、ジャズの時代だったんですけど、うん、でそのシブさんはまさにそのジャズエイジを代表するような、象徴するような女性で、うん、バイセクシャルなんですよ、
うんうん、
この頃バイセクシャルがまたすごく増えるんですね、
うんうん、
で有名なこの頃の有名人にはバイセクシャルの人はすごく多いんですけど、
うん、
でまあその時の、まあ、有名なブルース歌手のマーレイニーとかもバイセクシャルだったんで、多分それをモデルにしてるんだと思うんですが、うん、ここでシュグはそのセリーとセックスするんですよ、
うんうん、
でセリーは初めて恋というものとセックスの喜びをここで知るんですよ。
うん、
だから それまでセリーにとってはその愛は知らないし、セックスっていうのはもうただのなんていうか虐待だったんですよ。
うんうん、
ここで初めて女性によって、だからこの辺がほら、
そうです
ね、哀れなる者たちと、
うん、なんかリンクするとこすごいあるなと思いながら聞いてましたね。う
ん
う
ん、すごくリンクするんですよね。
うん、
そう。で愛を初めて知って、恋を知って、
うん、
ね、で性の喜びを知るんですけど、セリーは、
うん、
でここでねすごく重要なのが、そのシュグがセリーとこの南部の農場を歩きながら紫の花を見るんですよ、
うん、
でこれがカラーパープルってタイトルの元になってるんですけども、うん、
はい、
で紫の花が咲いてるけど、あなた忙しいから、本当に毎日働き詰めだから、
うん、
綺麗だとか思う余裕ないでしょうと、
うん、
ね、でもこれは神様はせっかく綺麗な花を咲かせてるんだから、
うん、
ね、その美しさに気づかなきゃって言われるんですよ、
うん、
で、あなたも同じなのよ、
うん、
で、みんなそれぞれの美しさがあるのよって教えられるんですよ、
うん、
それがねすごくこのカラーパープルのテーマで、
うん、
で、今かかってる歌が I'm Here というそのセリーが歌うですね、まあこれ劇場だともう全員もうなんていうか、スタンディングオベーションする曲なんですよ。
うーん、
でこれはとうとう今まで自分を奴隷として使ってたその夫に対して、あんたなんかいらないわって歌なんですよ。
うん、宣言するんですね。
そうなんです。でその夫はお前には何もないって言ってきたわけですよね。
うん、
でそうじゃないと、私には何でもあるわって言い返してる歌なんです。
うーん、
であんたなんかいらないと、私にはシスターがいるからって言うんですよ。
うんうんうん、
つまり女性の仲間たちがいるのよと、
うんうん、
であんたがどう言おうと私は私自身になるんだからと、
うん、
で私は美しいのよって歌うんですよ、
うんうんう
ん、でこれ最初に徹底的に全否定された女性が、うん、まあ、40年ぐらいかかるんですけど、
うん、
40年かかって自己を肯定するまでの話をその黒人たちのその40年の社会でのそのなんていうか地位の向上とか、うんうんうん、その文化の発達とか音楽の発達と重ねて描いてるんですよね。
うん、
でも最初は本当にだから電気も何もなくてみんなその人力で労働してるのが、うん、もうどんどんどんどんこう文化というか科学も発展してて、それでまあはっきりと描かれてないんですけど、第二次世界大戦で黒人はそのまあ軍隊に参加することで地位が向上するんですよ、格段に。
うんうん、
でそういったものまでその背景に入れて、もう非常に大きくですね、うん、アメリカの歴史と音楽と、まあ、女性の解放について描いてるというね、まあちょっとすごい映画になってますよ。
うん、
はい、
これは公開されたらすごい話題になりますね、ね、間違いなく ね、
うんうん、ね、でテーマはやっぱりね、こういうテーマというか物語だけど、はい、こうやっぱミュージカル映画だから見やすそうですよね、
はい、そうです、
うんうん、
楽しいんですよ、
ね、
うん、
はい、やっぱりね日本ではね黒人この映画ね白人がほとんど出てこないんです。
へ、
で、まあ、日本ではそんなに知られてる人が出てないんで、すごく、まあ、劇場で公開することすらないことも多いんですよね、黒人の人たちの映画って日本では。ただそういうものを超えてるので、もうそれこそ女性であること以上にも人間とは何かっていう歌にもなってますから、歌っていうか映画になってますから、
はい、
はい、もうぜひご覧いただきたいと思います。
はい、
はい、
ということで今日は、来週2月9日公開の映画カラーパープルをご紹介いただきました。町山さんありがとうございました。
どうもでした。
以上アメリカ流れ物でした。
TBS ラジオポッドキャストで配信中。
ゼロプリラジオ聞くことできる。
パーソナリティは LGBTQ、ハーフ、プラスサイズなどめちゃくちゃ個性的な4人組クリエイターユニット、午前0時のプリンセスです。
ゼロプリラジオ、
もう好きなもん食べな。
好きなの何でも鍋に入れたら鍋なんだから、
マクド鍋に入れちゃおう。
そしたら全部鍋。
おならが出ちゃったことを何て言いますか。
プリグランスバズーカ。
おしゃれではないよ。
ゼロプリラジオ
笑ってるやん。
こんな感じになります。
笑い方海賊になります。おうち最後にこの CM 聞いてるみんなに一言。お前
なんで言った。
とにかく聞いてください。ゼロプリで検索。
ゼロプリラジオ毎週土曜午前0時に配信。それではポッドキャストで会いましょう。せーの、
ほなまた。
ゼロプリラジオ。